なことないっしょ。
そのことないっしょ第279回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
畑中さん、なんかおかしいことに気づいてますか？
はい、なんかゲームっぽい。
ゲームっぽい、そこだけ、
これ
今この曲がね、 BGM で使ってるこの曲はちょっと今話題になってる曲ですよ。
全然知らない。
気づいてください。これは、これね、一周するとね、頭のところをよく聞いてると思うんだよ。よくテレビとかで。
待つって、待たなきゃいけない。
もう少しで一周するから、だいたいね、1分ちょいの BGM なんだよね。あ、これ、そろそろ頭に来るよ。ほらほら、聞いたことある。
全然わかんない。
あれ、おかしいな。
何？
畑中さん家にはテレビがないのか。
最近見てない。
あ、そう。お笑い芸人のね、ひょっこり
は
んって知ってる？
はい、知ってる。
あの人が使ってる BGM、
そこまで知らない。だってネタ見た、この間ネタ初めて1回見たって感じ。
あ、本当に。あれでね、なんでこれが話題になってるかっていうと、この BGM って実は、要はよくネットでフリー素材の BGM、フリーで使っていいですよなんてやってる、いろんなサイトがあるじゃないですか。その、ムズムズさんっていうサイトがあるんですよ。で、ここのサイトの BGM って、我々そんないプロジェクトの番組でもいくつか使わせてもらってて、なので、ムズムズさんの、表記と、あと、そのリンクっていうのは我々の村内プロジェクトのホームページのトップページにも貼らせてもらってるし、楽曲提供ってことでね。で、あと YouTube の方でも我々配信してるんで、 YouTube の方の説明欄にも必ず書かせてもらってる。それぐらい、いい曲が多くて、この曲も結構ね、要はひょっこりはんが売れた理由の一つって僕この BGM だと思うのよ。この曲がちょっと、ちょっとキャッチーな感じで、売れたってところがあると思う。うまく、ひょっこりはんのネタとこの曲がマッチしたんだと思うんだよね。で、なんで話題になってるかというとね、フリーで使っていいんだけど、ただ、本当にね、ダウンロード無料です、ご利用も無料です、商用での利用も同様ですと。かなりね、あれなのよ。もう、なんつうの、フリー、本当にフリーなのよ。結構ね、商用はダメよとか、多いんだけど。でね、さらには、我々みたいにこういう、ポッドキャスト配信してる人の BGM として使ってもいいですよ。制限ありませんと。で、例えば、場合によって尺の調整とか、切り張りとか、繰り返しとかっていうのは、そういった改変は自由にやっていいですよと。ね。で、さらには、この曲を、例えば、演奏したり、アレンジして公開するのも OK ですよ。
あ、アレンジも大丈夫なの？
そうそうそう。かなりね、すごい、心の広い、
ね、そうですね。
サイトなんですよ。でね、ただやっちゃいけないことがあって、これ当然なんだけど、楽曲の二次配布。例えば、我々がこのままの曲を、BGM で使うでも何でもね、このままの曲を、要は、我々が配っちゃうとか、ましてや、売っちゃうとか、当然ダメじゃないですか。で、あとは、このムズムズの、曲なんだよっていうのをどっか表記してくださいっていう。これだけお願いがあって、それがほとんどね、もうほぼほぼフリーなの。だからここの曲って、ムズムズさんで公開してる曲って結構 YouTube で YouTuber の人たちも結構使ってた。
そうなんだ。
ポッドキャストの方でも結構ね、聞いてるとね、使われてる。なんだけど、このひょっこりはんは去年の大晦日の、 何、ナインティナインがやってるなんか、うん、夜中の番組があるんだよね。
うん。
ね、なんた、なんか面白そうだかなんだかっていう番組があるんだよ。そこで、
あ、なんか知ってる。
そこで出てきて、うん、で、それきっかけで今年ちょっと、プチブレイクしてる感じで。この曲って結構ね、いろんなところで、番組で当然ネタとかで使われてるから、で、まあ、すごいのが、CM でこの曲使ってネタやってたり。
え、ひょっこりさんがです
か？そう。
あ、そうなんだ。CM にも出てるんだ。
そう。で、やってるんだけど、
うん。
ただ、このムズムズさんのこの著作権の表記って一切してなかった。
CM にですか？
CM は、もう当然だけど、うん、テレビでネタやるときも何も、うん、本当は表記しない、うん、
ああへ
え。だけどしてなかった、うんうん、だからその最低限の緩いルールすら守らずに、うん、あんだけ堂々と使ってた、
うん、それでそれで、
ね、でムズムズさんが、
うん、
まあその今こういう状況なんだよって、実はうちの曲で、
うん、
ひょっこりはんの方に、側に、いろいろ、ちょっと、うん、まあ、
裁判
までね、言って、で、ここがすごいところで、裁判とか、お金払えとか、一切言ってない、
うん。
なんで表記してくれ、最低限のルール守ってくれないんですか、うんうん、っていうことを言って、
うんうん、
で、それがちょっと今、ネット上で、話題になって
る、うん。そうなんだ。
で、これが一番ちょっとやばかったのが、
うん、
この曲をちょっとアレンジというか、ちょっと、うん、何、一部変えた感じのやつを、
うん、
そのままの曲を、
うん、
そのひょっこりはんのネタの曲として、
うんうん、
ネット上で売っちゃってたんだよね。レコチョクとかさ、
ああ
いうところで売っちゃってたんだよね。ただそれは丸々ここの曲使ってるんで、うん、ちょっとアレンジした、
うん、
だから違う曲だよって言いたかったんだと思うんだけどね。でも違う、それダメでしょ、本来ダメでしょ、うん、それっていうね、うん、ことで、でも、うん、すごい結局ね、お金をくださいって言ってるわけでもなく、
うん、
絶対ダメよって言ってるわけでもないってところがまたすごいんだけど、ここのムズムズさん、うん、
なんか新しい講義じゃないですけど、なんかやり方みたいな感じで、逆に怖い的な
感じもしなくて、むしろお金もらっちゃった、お金払って済むんだったらそっちの方が楽ってとかね、多分ひょっこりはん側としてはあるかもしれないけど、
うんうんうん、
で、ただ一つね、これ本当はその例えばムズムズって表記が、まあ、どうしてもネタの時にわざわざ毎回出すの大変だと、
うん、
いう場合はもう一つ方法がきちっと用意されてて
あるんだ。
そう、う
ん
う
ん。
その時は有料でお金を払ってもらえれば、
うん、
もう自由に表記なくても使えますよっていう。
へえ、そうなんだ。
のがあって、それがね、それも安いんだよ。1曲2000円。
え、2000円だけで何回でも使ってもいいってこと？
そういうことらしい。
ええー、じゃあそんなんじゃったらね、
払ってもいい。本当はちゃんとやって、調べてちゃんとやってれば、そんな問題にもならなかったんだけど、
うん、
あまりにもだったんで、
うん、
ちょっとそのここの管理人さんがちょっと訴え始めちゃったっていう、うん、っていうことなんだけど、うん、まあね、さっきね、畑中さんが言ってたように、
うん、
おそらくムズムズさんの本音としては、
うん、
チャンスだと思ってるんだよね、これね。
あ、
結局これをネットニュースとかでどんどん取り上げてもらえれば、うん、ここの、
うん、
ね、ムズムズさんの BGM はもっと使われると、
うん、
で有料で買ってくれる人もいるし、曲を作ってくれたりするの有料で、であとは当然ながら、ね、サイトでいろんな人が訪れてくれればここの広告収入ってのもあるだろうしね、
うん、
チャンスっていうところもあるんだと思うんだよ、
うん、
であえて言ってるところもあると思うのね、
うん、
だ怒っちゃいないんだよ、
うん、
おそらくね、ムズムズさんが、
ね、
だちょっとね、いろんな見方をすると面白い、
うん、
出来事で、うん、で、あえてこの BGM を今回僕使ってみました、うん、オープニングで。そういうこと。
ちゃんと表記しないとね。
だから我々はきちっとホームページのトップページにきちっとリンク貼ってあるし、
うん、
YouTube にも あの、うん、むずむずさんの曲を使ってない番組でも必ず書いてあるからね。
めっちゃ貢献してるじゃないですか。
そうそうそう、まあまあでもそこは最低限かなところがある、うん、だ難しいんだよ、うん、我々さ、それポッドキャストっていうさ、例えば、
うんうん、
ここで本当にあの要はジャスラックが管理してる楽曲を仮に使っちゃうとするじゃん、
うんうん、
そうすると、うん、あのポッドキャストって、
うん、
要はずっと置かれ続けてるわけじゃん、ずっとネット上に、
うん、
だから、
うんう
ん、何回再生されたかなんだって。だから例えばこれが1万回再生されました、このポッドキャスト1回、
うんうんうん、
そしたらジャスラックは1万回分を請求してくるんだ
よ。怖い。
だからね、ポッドキャスト怖いの、本当に怖いの、
うん、
で1回の生放送だったらその時のあれなんだろうけど、うんうん、ポッドキャストはもうずっと再生し続けられる可能性があるから、1年後とかに訴えられる、ジャスラックの曲をね、うん、管理してる曲を使って1年後ぐらいに訴えられちゃったら、うん、とんでもないことになってしまうんで、うん、本当に気をつけないといけない、でも、ね、まあまあまあいろいろね、いやもう最近でも本当怖くてさ、
うん、
よくなんていうの、やっぱりネット上で、
うん、
要は誹謗中傷したことで何か訴えられるとか、
うん
うん、なんかそういうのも多くなってるから、日本でもやっぱり、
うん、
下手なことも言えない、
そうね、
そうポッドキャストといえども、そうあのスポンサーとかついてない代わりに自由な発言ができるよねなんて言いながらも、やっぱりある程度気をつけなきゃいけない、
うん、
これでも気をつけてるんだよ僕は。これでも気をつけてるんだよ、ね、
そうですか、
ということでね、うんうん、これから気をつけていかなければいけないなと、
ね、
自分たちに対してのね、
うん、
あれも含めて、
含めて、
はい、こうやって使う分には全然ムズムズさ OK なんです、 BGM、
うん、
全然 OK なんです、ということでございまして、オープニングちょっと長くなってしまいました。今週もたくさん、お便りいただいておりますので、
はい、
オープニング最後はですね、畑中さんによります、
はい、
今週お便りをいただいたリスナーさんのお名前の方をですね、
はい、
丁寧に、
はい、
お読みしていくというコーナーでございます。よろしくお願いします。
ではご紹介いたします。今週メールを送ってくださったのはガンタムさん、コウジさん、小読み大好きさん、名誉ホワイトさん、ソニカルさん、ママウサギさん、ハンベイさん、タケシンさん、半分で振り返る人生さん、タツマルさん、モモリンさん、バンブーさん、マッツンさん、以上の方々でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。6月1日はかりゆしウェアの日です。今週のそんないブログは、かりゆしウェアとは何かという疑問が一瞬で解ける内容になっています。ぜひご覧ください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com、 sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
はい、いうことでございまして、
はい、
いつもの BGM に戻りました。
うん、なんか落ち着く。
ちょっとオープニングの曲流してる時にちょっと BGM の音大きかったかな。
あ、かもしれないですね。
ね、ちょっとね。
うん、
まあまあ、うん、もう来週からいつも通りに戻しますね。
うん。
でもこの曲はね、
うん、
この曲とか普段使ってるオープニングの曲とかって。
うん、
これもね、意外とね、YouTube とか、あと、テレビとか、
うん。テレビでも、
場合によってはね、CM で使われてたり、するのよ、この曲って意外と。
あ、そうなん
だ。で、
あ、でも、 うん、これっぽい感じのを聞いたことあるかも、
うん、でね、でこれどっから持ってきた曲かっていうと、
うん、
これはアップルが、
うん、
出してるその、ね、うん、ガレージバンドっていうアプリがあるんだけど、
うん、
これはあの音楽を作るソフトがあってね、
うん、
でここに、入ってる曲なの、
うん、
でこれはもうガレージバンド使ってる人は自由に使っていいですよっていう曲なので、
うんうん、
だから結構あのテレビとかでもだから本当にこれフリーなんで、うん、この曲はだからたくさんのところで使われてる、
うん、
だから逆にこっちを先に聴いちゃってると、
うん、
この曲がたまたま CM で使われてると、
うんうん
うんうん、あっ！ってなる人もいるんだ。
へえ、面白い、
ね、どっちが先かっていう感じで、うん、
ね、
ね、こんなもん使ったもん勝ちだからね、
うんうんう
ん、たくさん使ったもん勝ちだから、
うん、
はい、いうことで、ね、うん、今週はね、うん、ちょっとね、うん、もう先週、うん、今週ってすごいバタバタしててね、
あらあら、
今日なんかあれだもんね、うん、あの畑中さんと本当は、うん、あの、
うん、
夜10時半から収録しようかなんて言ってたんだけど、
うん、
結局なんだかんだで11時スタート、うん、
そうそう、
ね、
え、うん、
でしょ、
うんうん、
収録はもっと遅いけどねその前にいろいろお話とかしてたからね、
うんうんうん、
なのでまあ
そうね、
そうそうなんです。今日はね僕はあのあれです、うん、あのお通夜に行ってきまして、
うん、
久しぶりのお通夜の親戚のおじさんが、まあ、ちょっと離れたおじさんな、うん、ちょっと離れたおじさんっておかしいねおじさんがね亡くなったんでちょっとお通夜行ってきたんですけど、
うん、
あのこの間ねやっぱりお葬式とかお通夜ってさ、
うん、
あのたまにしかないじゃん、
ない、
ね、しょっちゅうはないじゃない、ね、そうするとやっぱりそういった喪服とかってその時に出してきて、うん、久々にみんな着るじゃん、
うん
うん、で今日もさお通夜行った時にはいろんな人がやっぱ黒い服着て並んでるんだけど、
うんうん、
何人かはねあの、うん、サイズが合ってないんだよね。
やっぱりですか。
もうパッツンパッツンのやつをね、
着
てる人がね、何人か、いたよね、
うん。なんかそろそろちゃんとしたの買わないとなとか思ってます。
あれ、あれなんかないの？礼服的なちゃんとしたやつって、うん。
そうそう、持ってないんですよね、まだ。
そうなんで、まあ。これからどんどん使うよ。年を取っていけば取っていくほど周りの人たちがどんどん死んでいくからね
言い方
いや本当にね、
うんうん、
あの多くなる
ですよね、
うん、もう、うん、あの一着は用意しといた方がいい、
うん、ね、
うん、あのこれは急に、うん、急に必要になって急に買いに行くとやっぱり、
うん、
ね、あのやっぱりその時の値段もやっぱりいい値で買っちゃうしさ、
うん、あそうですね、だ
から余裕のある時に、
うん
うん、あの買っといて用意しといた方がいいと思う。
わかりました。
はい、そうしてください。はい、そんな中畑中さん今週、はい、今週というか、まあ、もう一週お休みいただいちゃったんで、うん、約2週間の間、うん、なんか楽しいことございましたか？
楽しいことあった。
お、楽しいこと聞こうじゃない、もう楽しい話をもう今日はおつや言っちゃったからさ
あのね、うん、ねちょっとバカンスしてきました。
お、バカになってきたんですね。
バカにはなってない、バカンスしてきました。
ないハワイ、
ハワイじゃないんです
。僕の中ではバカンスイコールハワイなんだけど
じゃあ私の中の小さなハワイということで、うん、あの三浦海岸に行ってなんか温泉に入ってきました。
おっと、バカンスイコール温泉なんだ。
海で遊んで、
うん、
温泉、はい、露天風呂入って、
海で遊ぶっていうのはちょっと待って、どういうこと？海で遊ぶっていうのはこの時期はまだちょっと海水浴ではないのはなんとなくわかる、ね、
そういう遊びじゃないけど、砂浜で
あの恋人同士がキャッキャッキャッキャ言いながら海水をかけ合うみたいなことをやってきた。
あー、そこまでじゃないけど。
あ、分かった分かった。
あ、なんかすごい大人数で行ったから、わーって感じで。
あ、 ですよ、うん、捕まえてごらんとか言いながら砂浜をかけたり
して そんな感じじゃなかった、
そんな感じではない、
ははははとか言ったですよね、
違うんだ違うんだ大人数で行った、
大人数で行きました、
へ
ー楽しかった、
何か
温泉も、
うん、畑中と愉快な仲間たちって感じで、
そう
温泉か、
楽しかった、温泉も久しぶりだったし、
温泉いいね、
そうだから、ね、なんかあの
温泉いいねって
言っちゃう、夜は女子会みたいな感じになって、
うん、
ね、あ夜更かししたりなんかしてね、
あもうやだやだ、誰が好きなんだよ
ね、そういう話もありつつ
ね絶対畑中さんあれだよ ね好きな人の名前を聞いたけど自分は言わない派だよね、う
ん、ああそんなタイプ
僕ね、うん、あのそんな人たちの横で早々と寝るタイプ、
うん、そうなんですか、そ
う
そ
う、あなんかもうなんか僕の頭の上を枕が飛び交う感じの、う
ん、つまんない、
寝ようぜっていうタイプ、
あでも寝るのは早いタイプかもしれないそんなことを言いつつも明るくても寝れちゃうみたいな、
で何あの、
うん、
何をお土産買ってきてくれたの、
あすいませんありませんでした、
あれあそう、
うん、なんかもう楽しすぎてそこまで気が回りませんでした、
で
っていうかなかなか会えないじゃないですか、
うん、だから違う違う、なかなか会えないじゃないですかじゃなくて、せっかくお土産買ってきたから会いに行きましょうかでしょ僕に対して、
なるほど、ああそうだった、
そういういいきっかけを作るチャンスを今あなたは、
あ失敗した
ね、いいです、
はい今勉強しました、
はい、でなんか面白話とかないの、なんか
ありますあります、あの面白話じゃないんですけど、あのホットな話題をちょっと提供してもよろしいですか、
バカンスじゃなくてバカンスの話の続き、
続きじゃない、あ、まあ、続きっちゃ続きですけど、
あ、まあ、じゃあ聞こう、そのホットなホットな話題を
ですね、うん、そのバカンスの次の日が、うん、あれだったんですよ、面接試験の日だったんです、あの竹内さんにはちょっと言ってたと思うんですけど、うん、まあ、覚えてるか分かんないですけど、なんて言ったらいいのかな、昇格試験っていうんですかね、仕事の、
うん、会社の中の試験ね、
そう会社の中の
会社の、
うん、そう今担当職っていう役職じゃないけど、部類なんて言ったらいいのかな、うん、なんですけど、担当職から一般職に昇格するための、試験があったんですよ、
ほう、
ね、バカンスの次の日だったので、もうなんかハイテンションだったみたいで遅刻してったんですよ、
でもね、何それ、うん、
受かっちゃったんですよ、
どういうことどういうことどういうこと、
もうなんか、
なんでなんで、
ん？なんで？
なんで？
面接の印象が良かったんじゃないですか？
なんで？なんかハイテンションだね。遅刻したくせにっていう、
そうそう。遅刻したくせに遅刻したとは思わせないような堂々ぶりみたいな。
へえ、そうな
の。まあよくわかんないですけど、なんか何がどうなってそうなったのかわかんないですけど、まあうちうちの試験だからっていうのもある、なんか多めに見てもらったっていうのもあると思うんですけど、なんかね、受かっちゃったんですよ。めっちゃ嬉しいと思って。
それね、面接だけなの？
面接だけでしたね。最初は、その、一般職ってなんかなんだろうな。本社があって、で、それぞれ地方にこう支社があって、その支社の支社長に雇われてるっていう感じなんですけど、一般職の人は本社の社長に雇われてるっていうような。
おー、ややこしいけど、なんとなくわかるぞ、
うん。そうそう。だから雇用主が変わって昇格するみたいな感じになるんですけど、そうそうそう。それで支社長の、支社長面接があって本社の面接があってみたいな感じなんですけど、
うん、
うん、でもまあ支社長と毎日顔合わせて一緒に仕事してるんで、その一次試験はなんかあのごまめでパスして、なんかそこ本社の面接みたいな感じ。
その何バンバンバカンスの翌日なのは本社の試験なんだ、
うん、
本社の試験を受けに行ったの、ハイテンション。
そうそうそうそうそうそう、
まあでもあれなんだろうね、だから普段のその、うん、業績というかその勤務態度とか、うん、そういった評価も踏まえて、うん、さらに最後面接でっていうことなんだよね、
うん、うん、かな
っていうことなんだろうね、
うん、かもしれない。
もうだって何だったらもうだって遅刻してくるやつを、うん、その一般職っていう、うん、まあ、一つ親会社直の雇用にするのを許可する会社はちょっとどうかと思う、うん
ですよね、
何か補う何かが実績があるんだきっとね、うん、まあ何にしても、うん、おめでとうございました。
ありがとうございます。
おめでとうございますといえば、
うん、
う
ん、
今月は何月ですか。
6月、
6月になってしまいました。
おっと、
6月といえば、はい、皆さん、皆さん、あの、そんないプロジェクトの、カレンダーが、去年末当たった方は、カレンダー6月を見てください。
はい。
はい、書いてありますね。6月の14日っていうところに、今年は大安ですね。6月14日。
あ、書いてある。
書いてありますね。
星って書いてある。
星はいい。星の、あの、その月の話は、月のなんかあるけど、それはいい、それはいいの。それは別の話だよ。6月14日、なんて書いてあります?畑中さんに読んでほしいな、僕は。
竹内誕生
日。おめでとうございます、竹内さん。
パカパカパーン。
ね、いうことでございましてですね、はい、今年もですね、
うん、
竹内さんの、Amazon の欲しいものリストの方ですね、公開しております。
いいね、
はい、皆さんですね、はい、まあ、竹内はどんなものを欲しがってるのかなっていうことで、うん、興味本位で覗きに行くだけでもいいです、ね、
はい、
もしくは、あ、竹内こんなもの、こんなもの欲しがってるんだ、じゃあちょっと誕生日だし、うん、なんか買ってやろうかななんて思う方はですね、うん、買っていただいても結構でございます。
はい、結構ですよ、はい、
皆様がこの欲しいものリストを見忘れ、うん、私がアマゾンで欲しいものリストを作ってますんで、これ公開してますんで、皆さんが見ますね、これを、ね、あ、竹内こんなものを欲しがっているんだと、うん、じゃあこれを買ってあげようなんつってね、そこをクリックして買ってあげると、うん、あら不思議、うん、ね、お金はあなたが支払うんだけども、うん、商品自体は竹内のところに届くという不思議なシステムになっております。
まあ、不思議、
ね、正しく使えばね、いろいろあの震災のね、うん、があった時にね、ちょっと被災地に物を、ね、支援するような使い方もできるんですけども、うんうん、まあ、こんな個人的な使い方もできるよっていう、
ね、
はい、もうここまでね、毎年お願いしてるとね、だんだんね、うん、批判も少なくなってきた。
すごい、みんな慣れてきた。
あの、ね、最初の頃はすげえ批判されたんだ。
やってみるもんですね。
あのね、ただちょっと今年は、
うん、
あの、いつもほら、もらってばかりで申し訳ないなってのがあって、
うんうん、
あの、今年、僕に、うん、まあ、このアマゾンの欲しいものリストで、プレゼントしてくれて、
うん、
で、まあ、さらには、まあ、希望していただける方、
うん、
は、その、ね、メールで、
うん、
住所とか電話番号とか名前とか送ってもらえれば、
うん、
そんなプロジェクトのカレンダーが若干まだ余ってるんで、
もうあれですよ、月半分、
あ、月、もうね、もう半分過ぎちゃいましたけども、ね、あの、ここにほらね、カレンダーっていうだけじゃなくてさ、ほら、6月はね、うん、そんな理科の時間 B に出演してる香里さんのね、
うん、
個人情報が書いてあったりしますよ。
本当だ、乗ってるよ、
ね、なんか一言ほら、みんなから、そんなプロジェクトのメンバーから一言ずつ、うん、ほら、月ごとにね、
うん、
あの、大切なお言葉が書いてあったりするわけですよ。畑中さん、うん、なんて書いてあったかな、 これで発表したら怒られちゃうんだろうな、きっとな。
うん、内緒内緒。
ね、まあ、これをね、ちょっと若干私の手元にまだカレンダーが余っておりますんで、
はい、
今年竹内さんにプレゼントを送ってくれて希望していただいている方には、このカレンダーをお送りしようかなと、うん、お礼としてお礼としてありがとうございますっていうお礼としてね、お送りしようかなと思っておりますんで、うん、はい、もし、まあ、面白半分で、
はい、
送ってみようかなっていう、竹内どんな反応するかな、うんうん、これ送ったらぐらいな気持ちで全然いいので ね、
ね、
ぜひ、まあ、覗きに来てください。欲しいものですね、よろしくお願いいたします。でこのそんなプロジェクトのね、
うん、
カレンダーってまだちょっとね余ってんのよ、
うん、
で、これを、
うん、
なんかねうまい方法ないかなっていろいろ今考えてて、
うん、配るうまい方法ってことか、
配る、うん、なんか役立つ方法、うん、
ない
かなっていうのでちょっと今考えてる中でちょっとね、うん、その考える答えのきっかけになるメールがね、うん、来てて、
うん、
ちょっと畑中さん一つ辰丸さんのお便りを読んでもらっていいですか。
はい、はい、少々お待ちください。
はい、少々お待ちますよ。
はい、じゃあご紹介いたします。
はい、
竹内さん、畑中さん、こんばんは。いつも楽しい放送ありがとうございます。お二人のトークにはとても元気づけられております。先日の放送で竹内さんが紹介してくださった燻製醤油を Amazon で注文しようと思ったのですが、せっかくなので木更津市まで買いに行ってきました。株式会社リオさんは思っていたよりも小さい店舗で見落としそうでしたが、無事に醤油とオリーブオイルを購入できました。お店の方と少しお話できたので、木更津にお住まいの竹内さんという方がやっているそんなことないっしょというインターネットラジオでカズザスモークがすごく美味しいと紹介していたのを聞いて買いに来ましたという旨を伝えてきました。醤油もオリーブオイルもとても美味しいですね。なくなったら今度は村内のページから Amazon で買おうとも思います。それにしても木更津は良いところですね。また行きたくなりました。今度行ったらリオのお店の方が教えてくれた浜焼き晩秋でいいのかな、
バンズじゃなかったかな、確か
バンズ、
うん、
バンズに行ってみようと思います。これからも配信を楽しみにしています。お体に気をつけて無理せず頑張ってください。それではまたといただきました。
はい、ありがとうございます。辰丸さんがね来てくれたらしいんだ、はい、木更津まで
ね。
で、僕が前回、うん、番組で紹介したあの燻製の香りががっつりついてる醤油、うんうんうん、
ね、美味しそう。
オリーブオイルとかすごい美味しいよってことでね、
うん、
株式会社リオさんっていうところで木更津にその店舗があって、うん、でこれはアマゾンとかでも売ってるんだけど、
うん、
僕はできればこれきっかけで木更津に遊び来てほしいんだなんて話をしてた、
うんうん、
だからね辰丸さん来てくれたのでありがたいお話、
いい感じ。
もうね言ってくれればもう僕がね、うん、会いに行ったのにって思うんだけど ね
絶対、
はい、ね、ちょっと、ま、これでね、この燻製醤油に関しては、うん、例えばママウサギさんもメールをくれてて、うん、ね、はい、ママウサギさんのメールが今ねどっか行っちゃってか、ね、ママウサギさんからは、竹内さん、畑中さん、こんにちは、お話にあった燻製醤油とオリーブオイルのセットは注文しました、食べるのが楽しみですっていうことでいただいてたり、
はい、
ね、ソニカルさんからも、はい、カズサスモークめっちゃ気になります、木更津に行くときがあったら寄ってみたいと思いますっていうメッセージもらったりね、
はい、
あと、まあ、ツイッターとかでも結構反響もらってた
りして、反響ありました、は
い、で、アマゾンのリンクも貼らせてもらってたんだけど、
うん、
それでそっからリンクを踏んで買ってくれた方も結構いるみたいで、非常に美味しい、
非常に
美味しい、非常に嬉しい、
うん、
で一つね、まだねこれ全然ね、カズサスモークさんに相談すらしてないんだけど、
うんうん、
例えば木更津の僕がおすすめ、例えばカズサスモークさんの燻製醤油美味しいよなんて、うん、でしたら例えばそこに カレンダー、うん、そんなプロジェクトのカレンダーをいくつかお貸してもらって、
うん、はいはい、
で買いに行ってくれて、うん、でそんなプロジェクトの名前出して、そんなことない人の名前出してくれたら、
うん、
カレンダーを渡してもらえますっていうので、うん、もし OK してもらったら、
うん、
いいよねとか、
面白いかもしれない。
ちょっとね、木更津来てほしいんだよね。
なんかもう観光大使って名乗っていいんじゃないですか。
名乗らないなんかでもね、本当に、なんかそんなことやりたいなってちょっと思ってて、だから、なんていうか、みんなが木更津に来るきっかけを作る、
うん、
だ僕、うんうん、ほら前にも話したけど、僕が旅行に行くときって、
うん、
なんかね、すっごい目的があって行くというよりは、ちょっとした一つの目的、
うん、
あそこの今ね、すっげえ思ってるのが、
うん、
伊勢まで行って、
うん、
あの伊勢うどん
初めて聞きました。
あのね、伊勢のうどんってすっごい柔らかいんだって。
あ、そう。
なんかね、茹でてね、
うん、
なんか丸一日置くぐらいな。
置くの？
すっごい柔らかいんだって。で、伊勢の、だからもう本当にあの、あれだよね、なんだっけ、
うん、
あの、今のコシのあるうどんブームじゃん。うんうん、その真逆いく感じの。
私、そっちの方が好きかもしれない。
で、すごい僕興味があって、
うん、
近場で多分ね、検索すると伊勢うどんって出てくるのよ。なんだけど、
うん、
あえてこっからね、うん、車でね 4,5 時間かかるんだけどさ、
うん、結構遠いですね、
片道、うん、4,5 時間かかるんだけど、あ、じゃあもっとかかるのかな。でも 4,5 時間だったな。
きつくないですか。
4,5 時間、
うん、
でかかるんだけど、
うん、
それだけ食いに行きたいなって思うのね。で、結局ね、それで食べに4時間、片道4時間かけて行くのバカじゃないっていうのが普通だと思うんだけど、
うん、
僕はその間4時間の中で、
うん、
要はじゃあどこどこのサービスエリアがちょっとなんかが美味しそうだよねとか、
うどん食べに行くのに、
そうで、あの、どっかその伊勢の他のどっか寄ってくるとかさ、その場でいろいろ調べて、
うん、
そこはあくまできっかけで、
うん、
行くためのきっかけ作りなだけであって、でそこまでの道中を楽しむとか、
うん、
あとはもうその場でいろいろ調べてどっか行くとかっていうことをやりたいの、
うん、
だから、そのなんかね、一個きっかけで、わざわざ木更津に来て、うん、じゃあもうカレンダー目的でもいいじゃない。
いいと思う、ね、
来たら、それ木更津来たらやっぱりじゃあアウトレット寄ってみようかとかさ、赤い橋渡ってみようかとかさ、
うん、
ね、いろいろやっぱりやるでしょ。
やるやる。
せっかく木更津来たら東京ドイツ村に行ってみようかとかって思うわけでしょ、
ね、うん、行きたい。
だから、なんかね、きっかけ作りできないかなって。だから、例えばこういったお店に置いといてもらうでもいいし、
うん、
なんか休みの日に僕と畑中さんがカレンダー持って、うん、じゃあ赤い橋、
行きますか、
木更津の赤い橋の下で何時から何時の間はいますから、うん、来てくれて声かけてくれたらあげますよとか、うん、なんかちょっとそういうのやりたいじゃん、
ただ
、そこはじゃあ、あのカレンダーをお渡しして、うん、ありがとうで終わった後に木更津いろいろ観光してもらったら楽しいじゃん、
うん、うんうんうん、
ね、いいなって、そういうのをしたら、ほら、家族でさ、わざわざさ、家族で聞いてくれてる人もいるわけですよ、この番組。
いるいる。
でしたら、じゃあ行こっかって、
うん、なるかも
ね、いう、なんか面白いんじゃないかなと思うんだよ。なんか考えたい、
うんうん、
なんか考えたいので、あの、こういう企画だったら乗りようとかさ、
うん、
こういうのどうですかとかっていうのもちょっともらえたら嬉しい、ね、
うん、どしどし送ってください。
よかったらよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、いうことでございまして、
はい、
僕の今週喋りたいことは以上です。
はい、
もうないです。
じゃあエンディングですか。
あとは、あの、みやぞん頑張れです。
え、みやぞん、
もう本当に、何、畑中さんちは何、テレビはないの、うん、
あるけど見てない
今年の24時間テレビで、
うん、
ミヤゾンが走るらしいよ、
うん、え、そうなの？
24時間テレビはミヤゾンが走るだけじゃなくて今年はなんかトライアスロンみたいなことで、
うん、
なんか走るだけじゃなくて、あ、じゃあ泳いだり、うん、自転車乗ったりするんじゃない、うんうん、
この間の走ったやつは何だったんですか？
この間の走ったやつ、この間の走ったやつって
誰だっけ？ブルゾンちえみが走って、
あ、この間のっていうか1年前だよね、そろそろね。
あれ嘘、あ、本当ですか？
去年の24時間テレビでしょ、ブルゾンちえみが走ったの。
いや、わかんない、なんか、
だから、あのね、だから今年なんかね、僕も正直な、24時間テレビそんなに興味最近なくて、うん、ぶっちゃけ、うん、あんまりアンテナ張ってなかったんだけど、うん、なんかどうも、あの、南原さん、うっちゃんなんちゃんのなんちゃんが、はい
は
い、なんか24時間、なんか出るんでしょ、うん、
司会とか？
なんか司会じゃないんだよ、なんかね、なんとかサポーターみたいなの出るんだよ。で、出川哲朗さんが、うん、なんかね、なんとか応援団っていうのでやっぱり参加するんだよ。でさ、このやっぱりなんちゃんと出川さんがいるっていうところで、ランナーとしてここでもし、うん、うっちゃんなんちゃんの、うん、うっちゃんが走ったらすっげえ面白かったと思わない？
ああ、思う。うん。
だけど、まあ、
うっちゃん話題の人ですもんね、なんかね、
だけどみやぞんで落ち着いちゃったみたいで、ね。
へ
え、せっかくだからここでね、やっぱりうちゃんなんちゃんやっぱり見たいじゃん、やっぱりさ、揃ってる
ところ
さ、
うんうんうん、
ゴールで見れるわけじゃん、やっぱり揃ってるところ、うん、
ね、
ちょっと本当はそれが良かったけど、みやぞん頑張ってください。
はい、はい、あ、でそれいつなんですか？
知らん、
はい、
夏休みの最後とかじゃなかった？いつもなんか24時間テレビって夏休みの最後の土日でやるっていうイメージなんだけど、僕
全然イメージも何もない。
いや、昔の僕はあれだったよ、あのそれこそさ、24時間テレビ第1回目の時はもう本当にちっちゃかったけど、
うん
うん、なんかね、24時間テレビってもうなんか24時間起きてるぞっていう子供、うん、小学生とかの頃にさ、で、あの、駄菓子屋さんにさ、
うん、
あの、土曜日の昼間にさ、500円持って、まあ、当時は500円玉じゃないんだよ、500円札を持ってね。
そうなんだ。
もう500円分好きなだけ駄菓子を買い。
ね、で500円だったら結構買えますよね。
結構買えんだよ、また当時は。まだ安いから、
うんうん、
で、買い。で、家で、うん、あの、うん、24時間テレビこの駄菓子を食べながら僕は24時間起きてるんだっつってい
い、ね、
テレビの前に机と椅子を持ってきてそこに駄菓子を並べて、ね、もう駄菓子は早々に食べ終わり、
うん
うん、もう10時ぐらいには眠くなって、10時ぐらいにドラマが始まるんだよ。
へー、
ドラマが始まって、そのドラマがやっぱ小学生にはあまり、
うん、
楽しくなく
あら
だらける時間で、その時間で寝るっていう、寝ちゃって次の日、
うん、
もうなんか起きた時にはもうなんかあの金ちゃんがいろんなところに行ってお金集めてるっていう、
うん、
そんな思いで24時間テレビ、以上です。
はい、
以上でございます。畑中さん、
はい、
あれ？
ええ？
畑中さんの締めの言葉で終わるんだけど、いつも。
あれ？なんか音ちっちゃくなったかなと思って、もう行くんだと思って。
違う。以上でございます、畑中さん。
はい、エンディングいきまーす。
あれ？普通だよ。
はい、
ですね、
おい、
PUBG モバイルが面白いです。
何ですか PUBG モバイル、
あのスマホのゲームでね、
はい、
もともとパソコンとか Xbox で出てたみたいなんだけど、
うんうんうん、
あのどういったゲームかというと、うん、100人が集められるわけですよ。100人のプレイヤーがね、ネット上でね、
うんうん、
でこの100人のプレイヤーが、うんうん、この飛行機に乗せられるわけですよ。
飛行機、
飛行機に乗せられて、うん、この島の上をバーって、ね、うん、飛行機が飛んで、好きなところで、パラシュートで飛び降りる。それぞれが好きなところで飛び降りて、好きなところに降り立って、で、うん、そこにある武器やら何やらを拾い集め、
うん、
で、この島の中にいる他の99人を、
うん、倒せ、
倒しながら最後に1人残ったやつが勝ちのゲーム、うん、
サバイバル。へ
ー。でこれが100人全員だから、どっかでやってるプレイヤーなんだ。
うん、
でこれがもともとパソコンとかすごいね、高い、もうゲーミング PC って言われるような、もう高い、もう何十万もするような、
うん、
パソコン持ってないとできなかったのが、あのもう皆さんがお持ちのスマホで、
ほう、できるんだ。
PUBG モバイルという、
うんうん、
アプリが発売になりまして、発売じゃねえや、配信になりまして、
はいはいはい、
基本無料でできます。
え、無料なんですか？は
い、あのやっぱりあのお金を出すと、うん、それでちょっとなんかあの服とか、
うん、
帽子とかいろんなメガネとかっていう、うん、まあ、そういうのは買えたりするので基本無料、これがね、超面白いんだよね。でね、一人対、まあ、他99人っていうやり方もできるし、
うん、
でそれぞれ2人組でやるやり方と、あと4人組でやるやり方と、
うん、
あって、でチームを組んでやる、
うん、え、それはリアルで4人集めてやりなさい、
要はもうなんかフレンド登録してある4人で、うん、じゃチーム組んで4人でやろうぜって、
うんうん、
で全員4人組なのよ。
うーん、
でやるのもありだし、
うん、
フレンドのいない寂しい僕みたいな人は、ね、4人でやりたいんだけど1人ですよっていうのでやると、うん、まあ、世の中にいるその1人ぼっちの4人好きな人たちがね、あのコンピューターで適当に4人組を勝手に集められ、
うーん、
まあ、その時に出会った人たち4人で無理やり協力してやるとかね。
チーム組むんですか？
4人で。チーム組むのも面白い。一人で戦いに行くこともできる。
うん。
ソロでやることもできるしね。
で、
もう無理やりうちは、もう嫁さん引っ張り込んで、嫁さんと二人で、二人組で行くんだけど、
うん、
へぇ、ね、早々に僕が死んじゃうっていうね。
あら、おかしいな。
嫁さん一人置いて、頑張れ。
なんか竹内さんの方がうまそうなのに。
いやね、これね、本当にあの、うん、やり方いろいろあって、最後一人残りゃいいわけじゃん、
うんうん、
永遠ずっと隠れてて、
うん、
武器だけもある程度集めたらもうずっと隠れてて、うん、で最後数人になったところでもう狙って勝つやり方もあるし、
うん
う
ん、
もう手当たり次第どんどんどんどんやっつけていくやり方もあるし、
うん
やり方いろいろなんで、
うん、
だうまいからって言って必ず最後まで生き残るかっていうとそうでもないんだよね。運もあるんだよ、ね、
うん、
っていうのがあの島って広いのね、うん、いつもいたっても合わないじゃん、人数減ってきたら、うん、そしたらこれがね、どんどんどんどん狭くなる、いられる場所が、
へー、
安全地帯がどんどんどんどん狭くなってって、
うん、
そうするとその安全地帯の外にいる人たちはもうそれでどんどん死んでっちゃうのよ、うん、そこにいる限り、だからみんなだからその安全地帯どんどん狭まっていく安全地帯にどんどん集まるじゃん、
うん、
で最後はもう数十メートル100メートル範囲ぐらいのところで会うから絶対戦いになるわけですよ、う
ん、なるほど
ね、うまくできてんだこれが、
うん、
超面白い PUBG モバイル、田中さんもやるといいよ、これすっげえ面白い、ハマるよ、だこの狭まる場所っていうのはランダムだから、自分が降り立ったところが、
うん、
たま たまいい場所だったらずっと隠れてられたりするし、
うん、あ、そういうこともできるのか。
そう、運が悪いとどんどんすっごい遠いところが安全地帯になっちゃったりする。ずっと走って
ほう
行ったり、車探して車乗ってダーッと行ったり、うん、楽しい。よくできてんだ、スマホでよくこんだけ作り込んでんなって思うぐらい、うん、
ね、そうなんだ、
はい、いうことです、
はい
ということです。締め方が下手だな。たくさんたくさんお便りをいただいているので、いくつかご紹介したい、
うん、はい、はい、ご紹介します。
じゃあバンブーさんからいただいたお便りの方をご紹介してください。
はい、 はい、あ、ちょっと待ってくださいね。
はい、あ、
はい、ご紹介いたします。
はい、お願いします。
はい、イオンのマイバスケット、マイバスケットで買い物するんです。買い物後、駐車場でトラックの荷台にカゴを乗せるとき、ジジイに捕まり説教されました。カゴを盗んで帰ると思ったらしい。暇だったのでゆっくり説教を聞いてやりました。ジジイに連行されて警備室まで行ってやろうと目論んだのです。だけどジジイは言いたいことだけ毒づいて、今回だけは見逃してやると言って帰ってしまいました。まあ面白かった。お二人ならどう対応します？といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、バンブーさん、ありがとうございます。
畑中さんだったらどう対応します？
なんか声かけられた時点で、うん、違うんだっていう話をします。
これ違いますよっつって、
うん、
普通、うん、普通の対応しちゃうわけ。
うん、
僕は、うん、まあ多分このシチュエーションだったら多分畑中さんと一緒かな。
うん。
うん。違いますよっていう。要は結局、なんだろう、犯人扱いをされてる感じで、うんうん、周りも人がいるし、
うん。
その恥ずかしさに耐えられない気がするから、違いますよっていうことを大声で言うと、うん、違いますよ、うん、みんな違うんですよ、
うん。
って言っちゃうかもしれないけど、なんかね、似たようなやつで僕よくやるのは、
うん、
いろんな勧誘の電話かかってくるじゃん。
はいはいはいはいはい。
ね、暇な時は、うん、それにすげえ付き合ってあげる。
あーな、私もやるかもしれない。
すげえ、
うん、でもいいわとかって言って、最後。
暇な時はすっごい付き合う。ああ、そうなんですか。うん、で、最後は必ず、でも申し訳ないです。うん、うちの親戚同じ業種なんで、頼む時そっち頼まなきゃいけないんです。頑張ってください
な。そういう締め方がありますか。
一番ね、その、
うん、
なに、こう、ダイレクトで、電話帳とかなんかの何かのリストでかけてきた電話の一番正しい断り方ってそれだと思うの。
うんうんうん、なるほどね。
親戚でいるんでとか、そっち頼まなきゃいけないんで、うん、友達でいるんでって。例えば、家の壁の、塗装どうですかとか、うん、今太陽光どうですかとかさ、ね、
うん、
友達でいるんですよ、そっち頼まなきゃいけないんで、うん、なんて言って、
うん、確かにそう言われたらなんかね、
そう、も
あーってなんか引いちゃう、
そう、ね、結局ね、かけてきた方は、
うん、
それを言われるのが一番ありがたい、
うん、要はありがたい、
どうせ断られるならね。一番きついのはいらねえよガチャって切られるの一番きつい。
ああ、確かにメンタルやられます。
そう。それはもうやっぱり僕もほら営業で電話をすることはあるから。
うん、うん。
忙しいんだとかって。
うんうん。あるある。
で、言うのが一番嫌で、ごめんなさい、すいません、つって、こういう事情があって、どうしても頼みたくても頼めないんですっていうのじゃ、しょうがないなって、向こうもしょうがないなにしてあげるといい。
うん、うん。
そうね、二人とも平和で終わる。
うん。
そう。で、僕、機嫌が悪いときは、
うん、
機嫌が悪いときはというか、時間に余裕があって、ちょっと、面白な感じに終わらせたいなっていうときは、
うん、
やるのはね、この、うちの電話番号ってどこでお知りになりました？っていう質問をしてみる。
うん。
したら答えられない。
うん、
したら大体ね、ランダムでかけてるんですとか、
うん、 ほいでほいで、
そしたらもうあれですよねっつって、あのそんなランダムでかけてくるような業者さんにはちょっとお願いしにくいですよね、うん、
ああ、なるほど、
根拠もなくかけてくる、うん、ところにはちょっと頼みにくいですよねって終わるんだけどちゃんと聞くんだよ、全部話は聞いてあげるんだよ、
うんうんうん、なんかね、うん、よく会社にあのそういうなんか投資とかマンションとかの電話がかかってくるんですけど、うん、あ結構ですって言って切ろうとするじゃないですか、うん、切るとするじゃないですか、うん、あなんか結構ですカチャンみたいな感じで、なんかもう本当に毎回同じ人からかかってきて、うん、でその人すんごい態度悪くって、うん、なんかあのなんかもうなんかこう出ただけで、ああもうあの人やみたいな感じの人がいるんですけどね、うんうん、なんかガチャンって切った後になんかもう一回かけてきて今なんて言ったのみたいな感じでなんか文句つけてくる人がいるんですけど、
ほう、あ相手が向こうが勝手にかけてきて言ってんのにこっちが切ったら、
そう、うん、
もう一回かけてくる、
そうそうそうそう、でなんかイチャモンかけてきてなんか営業妨害するんですけど、こういう人はどう対応したらいいんですかね。
あの会社にかかってきたやつで明らかに、うん、あの、うん、要は社長の名前とかさ、そういうのっていうのは公に名前出てるわけじゃん、うん、だからどこどこの会社に電話すれば何々さんっていう社長がいるっていうのは分かってるわけじゃん、
うんうんうん、
だからね僕は確実に 100% そういう勧誘だなって分かったら、
うん、
社長いないんですよ、ここじゃないんですよって切っちゃうから、
うん、なんか部長狙いで来たりとかするんですよね。あ
なんかそういうのなんかリストが
部長さんお願いしますみたいな、
うん、リストがあるんだろうね、ちゃんとね、 部長リストがね、
そう、
あのあとは一番いいのは、
うん、
あのやっぱり同じなんでグループ会社で頼まなきゃいけないんですって、
うん、
いうのとか、うん、あとはもうあれかな、上司だったら社長部長だったらやっぱいませんかな、それが一番平和解決じゃないかな、
うん、なんかその、うん、なんかめんどくさいなと思って、その1分2分が、
うん、めんどくさいよね、
うん、
め
ん
どくさいけどやっぱり会社の電話は公開しないわけにいかないただね、あの僕ねそんなにめんどくさい電話を受けないの、
うん、
なんでかっていうと僕営業でしょ、
うん、
営業だから自分の携帯と仕事用の携帯って、うんうん、もう本当はね会社で支給してくれればいいんだけど、支給してくれないから自分で会社用の携帯を1個契約してて、
へ
え、まあ、それは請求するんだよ、あの使った料金ってのは請求するんだけど、うんうんうん、会社にね、
うん、
でちゃんとお金はもらってるんだけど、でこれ会社用の携帯だからもうこれはもうお客さんに全部言っちゃってるの、名刺にも書いてあるし、
うんうんうんうん、
電話番号ね、で、うん、携帯番号全部言っちゃってるから自分宛ての電話が基本ほぼ 100% 携帯にかかってくるから、うんうん、会社にかかってくる電話は僕に用がないのよ、うん、
そうそう、
だから僕出ないの基本あんまり、
僕はいいですけど会社の電話に出ないといけない、こう一時窓口の私としてはみたいな、
うん、そういう場合はもうあれ、うん、あれだから怖いのが、
うん、
あの要は例えば畑中部長がいるとするじゃん、
うん、
ね、あの何々と申します、畑中部長いらっしゃいますかって言われた時に、
うん、
変わらないわけにいかないじゃん、部長がいればさ、畑中部長がいればさ、回せる場所にちゃんと社内にいて、
なんか確認いたしますとか言って保留にしちゃいますけど、
あ何々さんから電話かかってるんですけどってちゃんと聞くんだ、
うんうん、そう聞く、でなんかあからさまに分かってたらなんか出かけてますか戻りませんみたいな、
あもうたまに死にましたっつってみるのいいかもしれない確実にしつこくそうな感じだったら、
うん、
あ昨日すいません、ね、クビになったんですちゃんとあの部長に許可もらった上でね、
うん、
今度どこどこから電話かかってきたらこうやって言っていいですか意外と部長もいいよって言うかもしれないよね、クビ、
ね、
昨日ちょうど昨日クビになったんです やらかしちゃいました。
すごいな、
ね、まあそんなそんなでも、うん、面白いねこの、うん、バンブーさんが警備室まで行ったらどうなったんだろうね。
ね、面白かったですね、聞きたかったですね。
でもさこれって、うん、下手したら、
うん、
名誉毀損だよね。
そうですよね、
お店側はね、
うん、
ちゃんとだってカゴだって、
うん、
要は店のカゴとそうじゃないのって分かるように作ってあるわけじゃん、
うん、
で、
うん、
ほらお店のカゴとかって生産済みのやつで最近さあの取っ手がなかったりするじゃん、わざと。
ん、取っ手がないんですか。
取っ手がないやつにあの生産済みのやつは入れて、だ生産前のやつと生産後のカゴって別個にしてるんだよ。 色も違えば、うん、あの持ち手があるないとか、
へ
え、一応分かるようにしてあるはずなんだけど、ね、似たようなのたまたま使っちゃってたのかな、バンブーさんがね、
うーん、
近い色のやつをね。
じゃあその生産済みだったら色が違うから、うん、買ったっていうのは分かっててってことですよね。
そうそうそう、だこれはレジ通したっていう証拠
なんだろ
う、
ね、でもこれあれじゃないですか、そのカゴの中身じゃなくてカゴ自体を盗まれるって勘違いしたんじゃないですか。
うん、そうなんだろうね、うん、だからその生産済みのカゴと似たような色だったんだろう、ね、だから、聞き方だよね。だ最初に、うん、そのカゴってお客様のですかって聞けばいいんだよね。
うん、
決めつけがあったわけじゃん、うん、このバンブーの件はさ、
うん、
で説教にが始まっちゃったわけじゃん。
ね、
ね、で普通でもそうだと思うよ。例えば万引き G メンのテレビとかさ見ててもさ、
うん、
なんか質問から入るよね。なんかお忘れじゃないですかから始まるじゃん、大体ああいうのって。生産は忘れてませんかっていう意味で、なんか忘れじゃないですかって言って顔色見てみたいな感じ、
うん、
ね、いうことでございまして、
はい、
はい、ちょっとバンブーさんの話で時間経っちゃったので、
うん、
あと1通2通ご紹介したかったんですが、
はい、ですが残念ながら
今週は以上。申し訳ない、申し訳ないね、ちゃんと全てのメールは目を通しておりますので、
はい、通してます、はい、
であのこの面白いメールがたくさん来ると番組では紹介できないけど面白いよねっていう話で収録の時間がどんどん遅くなるっていうシステムを我々
とし
てお
りますんでね、そうそうそう、
収録前にね盛り上がっちゃうっていうそんなシステムを取っておりますんで、ね、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、
ということで、畑中さんから告知をお願いします。
はい、そんなことないしょでは皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしています。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。ブログも読めます。 URL はそんない .com、sonnai.com となっています。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。以上です。
はい、ありがとうございました。
はい、
いうことでございまして、
はい、
今週もイカオヤジを聞きながら、
イカオヤジ、はい、
はい、エンディングを迎えていこうかなと、
はい、
このように思う次第でございますが、
イカオヤジ、
イカオヤジ、なんかほらあのメール来てたよ、なんかあの、うん、前回が前々回の最後あたりに畑中さんがイカオヤジ食べてきますなんて言ってた、あれ何だったんですかっていうの来てたよ。
あのあれですよ、なんだっけな、鶏メロっていう居酒屋さんにそういうメニューがあるんですよ。
ほう
ほう、チェーン店なんですけど、
イカオヤジ、
でもそうそう、でもなんか食べなかったですね。
食べなかった
ね。メニューあったのかな、
食べなかったね。
そう、前行った店と違う店舗に行ってあったかどうかちゃんと見てない。
いや、そうなんだ。 じゃあ今度また食べたらね、イカおめじってのは、イカの中あれなんだろうね。
うん、普通にイカ焼きでしたね。
はい、いうことで、お送りいたしましたのは竹内と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。